はい、ということで、
はい、
1本目終わりまして、うん、2本目でございますけどね。
楽しんでもらえたんじゃないかな、俺のタイの旅行の話。
ウルルン。
そうそうそうそう。
なんとか、ウルルン滞在期。
滞在期第1夜。
大変。
まあまあ、うん、第1夜なんでね、まだウルルンはそれ来ないですよ。あの、藤原竜也がまだ行って馴染めてない状態の時。
まあだからね、
ご飯とかに馴染めなくて、ちょっと体
がぶつかったりとかね。
そうそうそうそうそう。いや、竜也。竜也って言い聞かされてる時の、段階です。
うん。
ウルルン来ますよ。
いやまあまあ、うん、今の段階でね、第1夜でウルルン来てるやついたら頭おかしいですから、うん、単純に。
私たちのこと言ってるっつって二人がウルルンしてるかもしれないけど。
ウルルン、まあ、激怒はしてるかもしれないですけど ね。
確かに泣くタイプじゃないわ。
だろうね。
切れて、法に訴えるタイプ。
で、これが最後のね、あの、はいはい、回になるかもしれないですけども。
さよなら。
ひでえ巻き込まれ方だな、俺。だとしたら、俺は。
獄中から聞くから続けてくれよな。
いや、どうやっていいか分かんないけど。
相方変えて、マロさんとか。ね、
じゃあ、うん、ね。
はいはい。
まあ僕の方も、今日やりますけども。
うん、身を切る。
身を切るやつはやらないですよ。
ね、
僕は身は一切切らない。
切れよ。
やりますから。
一切出されな、自分の身を。
肌すら出さないでやってますから。今回ですね、
うん、
まあこの週というか、
週。
まあ、次で3つでセットでしょ、ワンセットでしょ、はいはいはいはい、で最後の週に、
うん、
ついにちょっとそのお便りバトルロワイヤルの、ね、
お
結果を発表しようかっていう話になっていまして、
次の週ってことですか、
うん、ああ次そうかそうか、これの次の週で発表する予定なので、でまあ前回というかだいぶ前に、うん、だいぶ前々回ぐらいかなにもうあのお便りは締め切りましたっていうような話をしたんですけれども、はいはい、まあその後にもねちょっと結構締め切ったのは分かってるんですけどちょっと聞いてください的なのがねやっぱ結構来ちゃってまして、
シャッターを叩くやつらが、
うん、もうねやっぱあのねもう売り切れって言うとやっぱみんな買いたくなるみたいなのあるでしょ。
なんだいっつって。ちょっと赤ん坊がーみたいな。
う
ん、
そうそうそう。
やかましい、ね。
病院で、はいはい。やかましいとは言わないけど。だから僕はそのシャッターをちょっと今日開けまして、
うん、
あの、滑り込み、そうそうそう、セーフ。うん、なんで病院の例えばっかなの。いや、もういいんだけど。
入んなっつって。
あ
ったかお茶だよっつって。
そうそう、はいはい、出しますよ、コーンスープぐらいはね。
うん、でどういった病状なんだいっつって。
うん、そう、本格的に診察しますけども。
なっつって、
うん
ね、
病院の話じゃないんですよね。
これはまずいぞっつって。
いやうるせえな。
奥来なっつって。
お前の回で頑張れよ。うるるんでもうちょっとやれよそれ。
どうぞどうぞすいません。
はい、ですから、
はい、
まあ滑り込みバトルロワイヤル参戦ということで、
いいですね、
ちょっとそのね結構来ちゃったんですよマジで。
そうそう。
なんで今日いくつか読んで、うん、
いいですね、
これも全部踏まえた上で最後、うん、次の週に、
うん、
結果発表しようかなということ、
滑り込みでも読まれるということはなかなかレベルが高いということ
ですか、うんうん、そうですね、今回に関しては結構、うん、ちょっと読んでもいいなと思えたのを一応チョイスしました。
じゃあハードルがちょっと上がってますね。
そうですね、
はいはい、
うん、なんでまあギリギリとりあえず間に合ったっていうことで、
うん、
お話をねおはがきを読ませていただきます。
はい、はい、
はい、じゃあですね、
はい、
どれからいこうかな。もう
そんなあるんですね。
結構いっぱい来ちゃった。なんかむしろなんで締め切るって言った後の方が来んの、はいはい、みたいな感じで来ましたんでね。
あ、まあ、ありますからね、うん、それね、
まあちょっとタイムラグがあるしね。そうそう、
引退応援してやれよ。
そうそう、あったあった、う
ん、はいはい、
解散するね漫才コンビとかもそういうのありましたね。
ずっと応援してましたみたいな。いやいやいや、ちゃんとじゃあもう名前を出して応援してやれよ。
来てくれやってね。いきますじゃあ、
はい、
オカルトネームパズニーさんから。
パズニー、
これは初めてでしょうね。
ありがとうございます、
林さん、岸本さん、こんばんは。初めてメールします。
ありがとうございます、
このポッドキャストでオカルト関連に興味を持ち始め、最近ではお二人の話によく出てくる緊急検証シリーズが気になりすぎて、
はい、
スカパーのファミリー劇場チャンネルを契約しました。
ありがてえ。
お金まで使ってもらってますよ、もうね。
すごいな、電話何回かしただろうに。
わかんないけど、
ね、めんどくさいけどね、
うん、とりあえずは12月9日の、はい、紅白オカルト合戦が楽しみですということでね。まあまあもう終わってるんですけど、
はいはいはい、
まあ当時ね。
当時ね、うん。
で、余談ですがオカルトっぽい話を少々と
お願いします。
僕が物心つく前の出来事で両親から聞いた話です。家族でドライブをしていると、うん、時々幼い僕は突然両手を合わせ合唱をし始めたそうですと。あまりにも毎回のことのため両親が知り合いの霊能者の方に話すと、その子が手を合わせた時近くにお墓があるはず、先祖がこの子を通して何かを伝えるとのことでした。次の日両親が先祖の眠るお墓に向かったところ、お墓を遮るように大きな木が倒れていたそうです。両親だけではどうにもできなかったため、後日親戚の方数人にお願いしてその木を取り除いてもらったそうです。それ以降僕が突然手を合わせることはなくなったそうです。その霊能者の方がその道では有名な方で僕の親戚にあたるというのはまた別の話っていうね、
はいはいはい、素晴らしい
お話でございます。
いいじゃないですか、
うん、なんか子供の頃って、うん、自分でも覚えてないとかさ、うん、記憶にないようななんか不可思議な行動とか言動あるって、
うん、
結構聞くじゃないですか、うん、オカルトの
会話
ね、
ある
ある。なんかちっちゃい頃見えないもんが見えてたみたいなってよく言いますよ ね、
誰もいないところに手振るとか ね、 そうそうそう、あるあるですけど、うん、ありますね。
このタイプは俺あんまり知らないというか聞いたことないんだよ、うん、合唱をしてしまうみたいな、
はいはいはい、合唱ではない、あ合唱か、合唱なんですけど、
うん、
あのまあタイ語であのワイなんですけど、
う
ん、
いやもういいよタイの話は
タイ語でワイなんですけれども、うんうん、まああの同じようなと言ってちょっと違うんですけれども、ケースがあって、
うん、
岡山の、まあ、僕の親戚なんですけどね、
うん、
親戚の山の中に住んでる人が、
うん、
あの初めて、町へ出てきて、うん、ほんでその親戚一同が眠るお墓に行ったんですって、
うん、
でその中に僕のまあ知り合いもいて、
はいはい、
その子は、3歳4歳ぐらいですよ、
うん、
でお墓結構広いんですよ、集団墓地でね、うん、でどこにお墓があるかわからないですよ、うん、なのにその男の子はわーっと走っていって、ちょっと待ちなさい待ちなさい待ちなさいと追いかけてるうちに自分が行かなきゃいけないお墓の前に行くんですって。え、ちょ待って待って待ってってなって、
自分が行かなきゃいけない、
要は自分の先祖が眠ってるところですよ、うん、えなんで知ってんのこの子ってなって、
うんうん、
でもそこ抜けるんですって、通り抜けるんですって、ああ違うよ、ね、よかったよかったよ
か
った
たまたまか
と思ったら、うん、1個先のお墓に頭下げるんですって、でそれこそ合唱するんですって、
うん、
ワーイするんですよ、うんうん、えと思って、
間違ってんのかな、
自分知らないんですよ、うん、このちっちゃい墓何これってなったら、うん、おばあちゃんがふーっと来て、え何この子ってなって、
うん、
何ですかこれって言ったら、
うん、
あの昔あのちっちゃい頃に跳ねられて亡くなったちっちゃい男の子がいて、その子のお墓なんですよ、
うん、
でその親が、
うん、
要はあんまりいい人でなくて、
うん、
誰もそこにあのお参り行かないんですって、
うん、
だからもしかしたら、そうそう、その男の子の体を借りて、うん、自分のもう他に頭下げたんじゃないかみたいな話をしてて、
そう、ね、
自分の身内ではあるんですよ、
うんうん、
身内なんだけども、
あ、そうなんだ、
親戚というか、腫れ物というか、まあ、腫れ物を扱いされていて、うん、親がちょっとあれだったからってことで子供ながらの時に誰も、まあ、行ってなくて、汚れてたんで、
うん、
まあ、その件があったからちゃんとそれからは綺麗にしてお花も手向けるようになったって話ありました。
へえ、うん、まあ、ちょっといい話とか、
似てるような、そうそうそうそう、でもなんか怖いっすよね子供のすることってね、
なんかやっぱ子供ってね感度がいいんだろうね、
う
シンプルにね、う
ん、なんかその死なくなるじゃないですか、
うん、
でまあ霊界みたいになるんですけど、うんうん、あのまあ、生まれる前って霊界ですから、魂が宿るみたいな、うんうん、だから、まあ、
生まれ変わりのやつとかも
そうだもん
ね、
変な話、死者に一番近いと僕思ってるんですよ、
子供が、
子供が、
うんうん、
まあ、要はあの魂から
宿ってるから
、そうそう、だから一番実は赤ちゃんとか子供っていうのが死者とか霊界に近いなと僕は思っていて、
うん、
だからそう考えるとちょっとなんかあの小さい頃にいろいろ見えるっていうのもまあうなずけるかなと、
まあね、
うん、生きた体に馴染んでいくにつれて霊界とのまあ隔たりっていうのがどんどんどんどん広くなっていって、ね、うん、まあ見えなくなるっていうのはまああながちまあまあまあまあそうかなって思うような、なんか
まあ理論づけるならそうって感じだよね、
そう思ってる、
うんうん、まあ、いやでも俺もそんな感じのイメージでいるわ、
だからすごいな、まあいいお話です ね、 ね、これ ね、
なんかね、うん、
面白い、すごく
シンプルなだから 結構ねまとまってて、うん、いいお便りありがとうございます。そうそうそう、ね、
長い、
は
い、あのお便りがある中
バッシングじゃないよ。
いや違いますよ、
あのそれはそれでありがたいんですけど、うん、やっぱね読みやすさとかもありますから、
うん、つらつら関係ない話とかする人とは違う、よくまとまって、はいはい、シュッとして、
まあまあまあ、シュッとまとまってて、
はい、あのお手紙を出し慣れてるんだなというような、うん、
は
い、
ね、もう本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さてですね、まあもうちょっと本当になるべく読んでいこうと思いますの で、 次も行きますよ。はい、はい、林さん、岸本さん、はじめまして、はい、まオカルトネーム初日と最終日と申します。
あ、かっこいい
、ね、始まりと終わりをなんか
初日と最終日、
お便り強化月間終わってしまいましたが、
J-Rockバンドみたい
ね、なんか世界の終わりみたいな、
うん、本当だ、かっこいい、
泣けなしの不思議体験を送ります。
ありがとうございます。
私は社会人成り立ての頃、ほうほう、一人暮らしで事故物件に住んでいました。前の前の住人が部屋で七輪焼きをしていて一酸化炭素中毒で亡くなったそうです。
それ自殺っていうことそれ
違うね、多分事故じゃないこの感じだと。特に怖い経験をすることもなく過ごしましたが、一回だけ不思議な体験をしました。ある日会社から帰ってくるとなぜかトイレの鍵がかかっていました。すげえテンパった私はとりあえずドアをノックしましたが返事はなく、ドアの前で何かが出てくるのではないかと戦々恐々としていました。
いや怖いな、
これは。でもちょっとわかるね、
めちゃめちゃ怖い、
自分で家一人で帰ってきてね、トイレのドアが閉まってたらえーってなるよね。
すげえ怖い、
うん、しばらくトイレの中の気配を伺い何も気配は感じなかったので意を決して鍵を開けました。過去コインとかを使って開けられるタイプの鍵だったので、
はいはい、なんか一文字になってる、
ちょっと安いね、はいはい、とことかなんかあるよね、そういうの、何も反応がないため、うん、ドアを開けてトイレに突入するとトイレはもぬけの殻でした。突入する時のドキドキと何もいなかった時の安堵感は今でも鮮明に覚えています。い鍵の謎を解明しようと鍵を半閉め状態でドアは閉めたりしましたが現象を再現することはできませんでした。結局誰もいないトイレに鍵がかかっていた謎は解けぬままでしたが、その後に同じことは再発しませんでした。あれは幽霊とか妖怪の仕業だったのでしょうか。解決のヒントになりそうなことがあれば教えていただきたいです。あまりオカルトに興味がなかった私ですが、お二人のポッドキャストは半年くらい飽きずに聞き続けています。都市ボイドの情報を得るためにツイッターも始めました、応援してますのでご活躍期待しておりますということで、ありがとうございます。
すげえ、
これでもねすっげえわかる緊張感、なんかすっげえリアルに怖いやつだよね。
わかる、
トイレの鍵閉まってるってすげえ怖いなって思う。
あれ一人暮らししてる人はもう誰しも経験してると思うんですけど、
うん、
あの真っ暗じゃないですか自分が、
ま
あ、
帰ってくる時ね、
帰ってくる時ね、うん、で真っ暗で鍵開けて入ろうと思ったら、
うん、
なんか足音聞こえてドドドドドってあれ、
うんうん、
これうちの中それとも隣の部屋みたいになりません、
うんうん、あるある、
めちゃめちゃ怖いですよね、うん、あれ隣かな、うちかなのやつ、うちだったら怖いなあの。
結構さその、うん、タイプで分かれると思うんだよこれ、うん、反応が、
はいはいはい、
俺結構、
うん、
なんかその不穏な感じを、
うん、察する、
察したら、うん、武器取りに行くんだよ。
おお、
必ずなんか一発殴れるものをなんかどっかから持ってくるみたいな、うん、
それはサプライズしに来た友達かもしれない。
いやそうだ、うん、だからそれは寸止めできるようにちゃんと振り切らないようにするけども、
そういうことか、
うん、でもいつなんかあってもなんかこう戦えるような状況にして、
うん、
そのさっきの トイレだったらトイレ開けるときになんか絶対持って開けるとかするけど、う
ん、何持つんですかちなみに。
チェーンとかかな、チャリンコの。
なんであるんだよ。
いやあるでしょ、あの鍵を。
だってめちゃめちゃ古いスケバンみたいなことする
し、ね、違う違う違う、あのだからないじゃん手頃のものって。だから多分前だからマジでやったのはそのチェーンを取って
気まぐれオレンジのヒカルちゃんですよチェーン
どういうこと、
いやチェーン振り回してるじゃないですか、スケ
バ
ン
の、ね、武器ね、
気まぐれオレンジのヒカルちゃんが振り回してましたけど、
いやで手頃なバールとかないでしょ、
ね、手頃なバールって
ないじゃない
それもう普通にスクロールゲームじゃねえか
手頃なバールあったらそれは持つけどなかなかないから、
ないない、
まあ一応、
うん、
その
長物を持って
なんか硬、うん、いものとかを、
はいはいはいはい、
持って
ドンキね、
やっぱ戦おうってしちゃうよね。だから俺、
いやそれはすごいな、俺ないな、
なんかもうあのどっちにしても、
うん、
人間にしても霊にしても戦おうって思っちゃうから、う
ん、これは開けちゃう普通に多分同じタイプ
でちょっとビクビクしながら
開けててビクビクしながらコインで開けるみたいなタイプ。
開けてからのこと考えないじゃああんまり
開けてからのことは考えない。その人が侵入したとで何もないのは分かってるから自分の中でお金なんてのはないし、
うんうん、あなるほどね、
うん、ないから、うん、なんかその金銭的なものを取ろうとして入ってるわけはねえなと思ってるんで。
そっかそっか。
霊であれって思いながら僕はいつも開けて
ます。あれって思うんだ。
でも霊であれと思いますね。
なるほどね。
あのそっちのもしですけどコインで開けて振ってあげた時に、
うん、
もうほんまあのあれですね、の花子さんみたいなのがいたら、
はいはいはいはい、
それも嬉しいですよね。一個自分の中で話ができるし。
最近さ俺もそうなんだけどさ
あってなる。
そうなんだよね、
うん、
多分恐怖体験みたいにしたところで、うん、あのあいいラッキーって思っちゃうぐらいになっちゃってるから、なんかさ素直な捉え方できないんじゃねえかなってもう思っちゃうんだよね。もう、
うん、確かにね、
うん、いやもう
怖がれなくなっちゃ
う、ね、そう、そういう意味ではちょっとなんかの感情失ってる気がするんだよな、う
ん、
これやってから、
うん、ほんまに好奇心買っちゃうみたいなね。
そうそう、う
ん、言っちゃう、まあね、
言っ
ちゃう、そう注意した方がいいですよね本当の時あるから。
そうでもこれ結構ね、そもそもが事故物件っていうのもあるし、
そうそうそうそう、
その後再現できなかったってところも、
うん、
まあなんかちょっと不穏なね感じはありますよね。
怖いわ。
まあなんか例の仕業だとしてもまあさほどなんかしてくるわけじゃないと思うんでね。
まあね、
まあ、まあ大丈夫だと思うんですけども、
うん、怖いわ。でもそれは言いたいけ
ど、結構リアリティがあってねこれゾクッとしたんで、
ね、何もないのがいいっすよね。
そうそうそう、うん、そこですね。
不思議、
僕なんか
未解決っていうのがいいな。
はい、じゃあちょっとね次、うん、早めにじゃあちょっと読んでいきますね、はい、ちょっと長いんですけど、
はい、
ゾクッとする系かなこれ。
いいっすね。
はい、いきます。岸本さん、林さん、ポッドキャストいつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
以前最寄り駅で遭遇した鬼人のお便りを読んでいただいたゴリチャーハン2世と申します。覚えてます
よ。
黄色ヘッドフォンの車両連結アコーディオン、うん、立てこもりの人ね、
モノマネの人か。
うん、お便り強化月間が終了してしまったとのことですが、はい、リスナーさんたちの不思議体験たくさん聞いてるうちに自分も長らく気になって心の中にしまっておいた不思議な体験について、はいはい、メールさせていただきましたと、はい、今から15年以上前、私が中学3年生の頃の話です、
はい、
通っていた学校の近くに住む友人 A 君の家に、同じ吹奏楽部の同級生男子4人が集まったお泊り会の時の話です。
楽しそうだな。
お泊り会っていいね、男子4人で
楽しそう。すげえ楽しい
な。夜は散々ゲームなどで遊び、翌日は学校があるので寝ようとそれぞれ布団に入るも、14、5歳のやんちゃ盛りの厨房男子の集まり、すぐに寝つけるわけもなく、好きな子の話や怖い話など延々と話し続けて、気づけば窓辺には朝日が出てくる時間帯まで起きていた時のことです。 A 君が言いました。あれ、後輩の S ちゃんから携帯に着信が入ってる。マナーモードにしてないのに着信音鳴らなかったよね。4時過ぎ頃だったみたい。気づいたのは朝5時頃です。こんな時間帯に電話なんて珍しいな、と A 君がまあ話していたと、自分も、A は電話帳でも頭の方に登録されてるはずだから、寝ぼけた S ちゃんが電話を押しちゃって、すぐ切ったのかもしれないね、今かけ直して起こしちゃうのもかわいそうだし、部活の時に話せばいいんじゃないかなと返しましたと、そうだね、また午後には部活で会うからその時でもいっか、でもなんか気になるな、こんな時間着信来るかな、まあいいかと気にしていた様子もありますが、その日は登校までの数時間、寝とかないとさすがにやばいというのもあり、まあみんな全員床に着いたという、ことです。その日は相も変わらずいつもの学校という感じだったのですが、午後の授業が始まるときに担任の先生から、今日は一つ大事な話があります。
うわ、
夜中の3時頃に一つ下の学年の S さんが亡くなったとのことで、先ほどお母様の方から学校に連絡が入りました。
教頭、
このクラスにも吹奏楽部で一緒だった人もいると思いますが、今日は吹奏楽部の部活はお休みになります。ちなみにお葬式などは行わないそうだから、なんだと後半はあまりびっくりして、教師の声も耳にあまり入らなかったのですが、 昨日の夜中3時頃に亡くなっていて、ご両親が発見したとしても、うん、A 君への着信があったのはその後4時過ぎ、そして我々が気づいたのは5時頃、時間帯がありません、
うん、
A 君は学校では別のクラスのためにすぐにその話ができるわけもなく、午後の部活も休みになってしまい、このことが A 君に、このことがことだけに A 君にその話を、聞くのも気が引けて、その日は終わってしまいました。その後も S ちゃんについての話は、今日まで A 君とはできていません。その話はしないようにしていたというのもありますが、中学3年だったのでほどなく卒業を迎え、 A 君とは自然と疎遠になってしまいました。10年以上の歳月が経った今でも未だに気になっているのは、 A 君の元に来たあの電話は後輩 S ちゃんととりわけ仲の良かった A 君へ最後の SOS の電話だったのか、あるいは S ちゃんの霊魂が宿った携帯が存在をアピールしようとして亡くなった後に着歴を残したのか、A 君が電話をかけ直していたら果たしてどうなっていたのか、今となっては確認しようがないですが、もしまた A 君やあの夜に会った同級生の部活仲間と再会する機会があったら、このことについて話してみたいなと思っていますと、二人の意見や見解を伺えたら幸いです。それでは今後の配信も楽しみしておりますという、ね、結構衝撃の、
うん、
結果になってしまったというお話ですけれども、まあこれ中学校3年生で体験したらちょっとね、きついというか、なんかね、
死因なんでしたっけ、
死因が ないんですよね、
書
いてない、
亡くなりましたっていう先生 の
まあでも死因って多分ね言わないんですよ、学校であんまり、まあ、あの
噂になるだけでね、
うん、
本当かどうかも分かんないよね、
そうそうそう、
うん、
なんでまあまあ
3時頃亡くなった
特に書いてない、そうだね、
ひえ怖えな、
なんだろうね、この電話の意味っていうのが、うん、だからやっぱり気になるっていうことではあるけども、まあこの人が考えてる通り、
うん、
なんかね、あのそれこそ例えばちょっと病気みたいなこととか、なんか突発性のなんかで、
うん、
SOS の電話をするっていう可能性もまあないのかな、とかあとまあ単純にね、さっき言ってた霊魂みたいなことで、うん、電話で履歴だけ残したのかとかね、うん、まあなんかすごい電話と、まあよくさお便りでも来るけど、うん、電話とその亡くなった人との関係性みたいなのは結構多いっすね、はいはい、やっぱりね、これどう思います、なんか
SOS だったら嫌だなと思いますね、
最後のね、
もし電話取れてたら
って、そうそうそう思っちゃうね、残るんだよね、うん、
よくなんかあの思い詰める人は、
うん、
自分がもし取れてたら生き残れてたんじゃないかみたいな、
うん、
いやもう言ってしまった私が殺したのと一緒じゃないかって思う人もいるじゃないですか、
うん、
だから、
まあ、だいぶそうね、
そうそうそう、
思い詰めるとね、
うん、だからそっちだと嫌だなっていうのがやっぱ一番、
そうだよな、
うん、
あそれはそうかもしれん、まあまあ、うん、
逃げで悪いけども、
うん、
なんかやっぱそう思っちゃう、
まあ、わかるよ、うんうん、そうね、確かに、
そうそうそう、
なんかだから、
うん、
そうそう、そこをね、まああのむやみやたらにこの A 君にさ、うん、それについてこう聞かなかったっていうのは正解かもしれないよね、うん、なんか、うん、変な気持ちになるかもしれない
から、何にせよその電話かかってきた子に関して、うん、S ちゃんからしたらその、まあ、どっちの意味でも、
うん、
親しいから電話かけてきてるわけでしょ
っていうことだ、
うん、
うん、一番親しかったっぽいね、今の感じだと、ね、後輩で、
いやだわそういうの
ね、えなんか、
うん、
まあ残るよな多分、もし自分がそっちだったらっていう、
うんうん、うちの母親がねむちゃむちゃ勘いいんですよ、
うん、
勘がすげえよくて
気味悪いやつ
ぐらい当たるんですよ、
うん、
僕もあの天気ぐらいはね匂いで分かったりするんですよ、うん、
ああ分かるよ、
山の中だともう全然匂い違うんで、うん、あこれから雨降るなとか、あとなんかあの星見て傘かぶるって言うんですけど、
うん、
月が曇ってたら、
はい、
月が曇ってると月が傘かぶってるって言うんですよ、田舎の方だと、
うんうん
うん、で月が傘かぶってると次の日雨降るなとかね、
うんうん、
そういうのは分かるんですけど、母親はそういうんじゃなくて何か見てとかじゃなくて、あ今気持ち悪いな、身内になんかあったな、電話しようって言って電話したら何かあったとかね、
あすごい、
そのレベルで当てていくんですよ、あでも
たまにいるわそういう人、う
ん、でむちゃむちゃ当てていくんですよ、
うん、
だから気味悪い、なんかね なんだったかな、だいぶ前にね、どっか旅行じゃないけど遊び行こうかって言ってる時に、うん、いやちょっと気持ち悪いけん今回行かんとこうと思ったら、
うん、
家にいたから電話取れたんですけど、うん、もう誰々亡くなっててちょっと行かなきゃいけなくなったとか、余裕がとかあったりとかするんで、なんかねすごいんすよ。
なんかね、あとそういう勘の良さって女の人じゃない？
そうそう、
なんかねやっぱあるんだよね、うん、不思議と、
まあ、いた子とかね、あの女性ですから、
いや、うん、俺も勘がいいなっていう人って大体女の人だなって思う。
そうですね、勘、うん、がいい男は気味悪いもん。
確かにそうだなあんまりそうだな、
うんうん、あのあれいるじゃないですか、
なんでだろう、
あのタキシード仮面っていうじゃないですか、セーラームーン出てくる、
あ確かに、
あの普段はものすごい男前、主役の女の子と付き合ってるみたいな、ただひとたびその女の子がピンチになるとタキシード仮面とかして出てくるみたいな、変装して出てくるみたいな、え、お前ピンチの時ずっと見てたんとか、
う
ん、
てかストーカーじゃねえかっていう感じだよね、うん、
勘がものすごい鋭いのか分かんないけど、うん、いや、いずれにせよこいつ男前だけどすげえ気持ち悪いなって子供だから思ってて、
うんうん、
それ男がなんか勘良かったりするとなんか気持ち悪いですよね、それがずっとあって、タキシード仮面じゃんって思っちゃうんですよね、うん、
タキシード仮面よく見ると変態だしね、もう
そうそう、変な
気持ち悪いもん、あれ、
あの変なこと言うでしょ、
うん、
なんか美女の涙はなった
ら気取った感じのねこと言うって、
ね、うん、そうそうそう、ダセえ、
まあまあ、じゃあ
タキシード仮面ダセえという
結論 で、
結論で、
はい、ありがとうございます
感動
じゃあね、まあまあ次行きましょう、はい、いきますよ、
はいはい、
はい、オカルトネーム三角木馬で通勤さんですね、
すげえな、
うん、岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
先日の配信でバタフライエフェクトに関するメールが紹介されていましたので、私が経験したバタフライエフェクトと思われる事例を紹介させていただきたいと思います。
ちゃんと紹介してあげて、全然できてなかったからバタフライエフェクトがね、
前回のバタフライエフェクトがひどかったんで、うん、あまりにね、
全然バタフライエフェクトじゃねえし、
うん、はいはい、
うん、今回はいいと思いますよ、
ちょっとね、まあでも体験ですからね、
紹介して。
10年ほど前、
はいはい、
妻とドイツ旅行に行ったのですが、
私
私はドイツの香水が合わずに終始下痢気味でしたと。
香水？
あの硬い水。
ああ、うん、そっちね。はいはい
はい。
わかるわかる。
軟水香水のね。
水合わないよね。うん、海外のわかるわかる、
ツアーも終盤に差し掛かったあたりで、うん、バスで4時間ほど移動するスケジュールがありました。
ほうほう。
うん、きついねこれ、
うん。
私は体調を考慮して、なるべく水は飲まないようにして、バス移動の前にはしっかり用を足して、
うん、
準備万端でバスに乗り込みました。
いい、
道中とても快適に過ごしていたのですが、うん、あとわずかのところまで来て、うん、急激に便意を催してきました。
あるあるだ、うん、
ちょっと安心しちゃってるんだよね。私はバスの最前列のツアーガイドさんのところに行き、うん、現在の状況を説明したところ、
お腹痛いよと、
次の角を曲がれば目的地ですからもう少し頑張ってくださいと言われました。ご存知のように水分の多いものは出ないように、肛門括約筋を締めておくのはとても体力を必要としますが、うん、もう少しなら頑張れると思った、うん、その時私たちのバスの前にドイツの若者が乗る乗用車が割り込んできたのです。その途端、バスの運転手は窓を開けて乗用車に乗った若者と口論を始めて、
最悪、
バスを止めてしまいました。
うん、
そこで私は力尽きました。
あ、出しちゃったんですね。
は
あ、じゃあ
まさにドイツ人の若者が乗った車がバスの前に割り込むと、うん、僕がうんちを漏らすというバタフライエフェクトを経験したのです、うん、というね、バタフライエフェクトの体験ですけれども、
回り回ってじゃなくて結構直接的、
うん、っていうかこれもちげえよ、はっきり言うけどこれバタフライエフェクトじゃねえから、
うん、ただただうんち漏らしですよね。
そうだよ、うん、
ただただ、
うん、ただ邪魔されちゃって、うん、うんちがもう漏れたっていう、うん、ただの体験記ですから、
ただの恥さらしでしょ、うん、あれバタフライエフェクト知らねえのかな、
あれなんなのこれ、
うん、
謎の格闘家以来ちょっとバタフライエフェクトって言ってボケたがる人が増えて
る、うん、謎の格闘家の時にスーさんがあんなに丁寧に、
うん、
こういうことですよって説明したの聞いた上で、うんこ漏らしでしょ。
そうだよね、う
ん、これただのうんこ漏らした話ですから
これ完全に、
うん、ドイツうんこ漏らしですから。
そうだよね、うん、あの悪い影響出てますよ。
そうそうそう、
あとオカルトネーム三角木馬で通勤とかだから
もうケツ強えはずだろ、
まともな人じゃない。
三角木馬で通勤やったらケツ強えはずだろ。
まともじゃないんでしょうね、うん、おそらく
香水が全然合わなかったんだろうな、
なぜドイツへ行けたということですけど。
いやそうですね、
はい、じゃあですね、うん、もう最後、
あ最後お願いします、
締めましょう。
ちょっとビシッと締めて
はい、
はい、
岸本さん林さんこんばんは、うん、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
謎の格闘家と申します。
ついについ
に
謎の格闘家、
突然ですが お二人が考える未来は人工知能との共存でしょうか、それとも AI との戦争による人類の滅亡でしょうか。
え、なんかやりすぎみたい
2016年、かねてから話題となっていた PSVR かっこバーチャルリアリティが発売されました、
はいはいはい、
プレイステーションのね、あの VR
ありますね。
新しいものに飛びつく癖がある私はすぐさまの購入を迷いましたが、未だにソフトが少ないこと、
うん、
そして高額なことも相まってしばらく様子を見ようと決めました。
確かに確かに。
しかしどうしても諦めきれない私は暇を見つけては VR に関する文献を当たりました、
うん、
そしてついに映像を楽しむだけならスマートフォンをセットする簡易的なゴーグルで十分にバーチャル体験できるという一文を見つけました。
僕も持ってますよ。
あ、本当ですか、うん、早速ヘッドセット付きの VR ゴーグルを購入して装着。
ほう、
そこに見えた風景は未来そのものでした。
おお、すごいな。
視覚と聴覚を完全に VR に塞がれることにより、うん、その没入感は凄まじく、
いやそうそう、
あそうだよね、うん、
すごい。
頭ではバーチャルと分かっていても体が勝手に反応してしまいます、うん、ボールが飛んでくるととっさに避けてしまうのと同じように、女性のキスが迫ってくると自分も口を尖らせここ触ってほしいのと聞かれるとうんとうなずいてしまうほどでした私は自分の背中に翼が生えたのを感じました。ただ私の iPhone に問題があるのか、ゴーグルとの相性が悪いのか、VR を視界から女性が左へ左へずれて消えていくのです。あ、はいはい、まあ、ありそうだね、こういうの。私は夢中になって左へと女性を追いかけます。気がつくと私はチンチンを握ったままベッドの上をくるくると回っているのです。その日もベッドの上を回っていると腕に激痛が走りました。何事かとゴーグルを取るとそこには一切の感情を排除して人工知能と化した妻がいました。恐る恐る話を聞いてみると人工知能は抑揚なく語り始めます。ドアをノックしても反応がなく、声をかけてみても返事がない。心配と不安が重なってドアを開けてみると夫が変なものを頭につけてチンチンを握りながらベッドの上をくるくると回っている。死ねという謎の言葉だけを残し無表情で立ち去る人工知能を前に私はなすすべがなく、ただただ震える手でパンツを履くことしかできませんでした。日々進歩を続ける輝かしい未来に目がくらんで、うん、我々は目の前にある本当に大切なものを見失っていたのかもしれません。これが人工知能と人類との代理戦争に敗れた男の物語です。
だから最後ちゃんと締めるのがすげえムカつくな。
追伸バタフライエフェクトの話を熱を持って取り上げてくれたトシボーイズ、ツイッターで褒めていただいた方々、
うん、
本当に嬉しかったです。ありがとうございます、う
ん、いやめちゃくちゃ面白い今回も
でございました、うん、ね、相変わらずですね、この方は面白いっすわ。
面白い
っすけどこいつアホだわ本当に、う
ん、文章がすごいちゃんとしてる。
人工知能との共存と、うん、AI との戦争による人類の滅亡で入ってて、うん、まさかこうなるとは思わなかったね。ま
あ
ね、
短編小説書いてほしいな。
いや、本当にね、面白いわ。
小説集を。
ムカつくわ、
うん。面白い、笑わされちゃったな。
なんなんだよ。いちいちいい なんかさ、
そうそう、
決め台詞みたいなのに入ってくんじゃん、
う
ん、
そう、
そこに見えた風景は未来そのものでしたとかさ、
うんうん、なんか
腹立つわ、
あのうまく二人を笑わせる方法を知ってる感じの文章の書き方で
分かってる感じだよね、
分かってる感じのね、
笑うわこれ、
笑っちゃうわ、面白い、すごい、うん、今日だわ、
これをさ、そのね、うん、最後の最後にこう滑り込ませてくる感じとかもね、なんか計算高いなと思ってね、いやー、やりますね、
やりますね、
謎の格闘がさ、め
ちゃくちゃ面白いわ、
やりましたよ、
うんうん、
ただこれが取るかどうかはまたちょっと別の話なので、う
ん、これは取らない
ということで、じゃあ
面白い、
以上滑り込み政府の、
はい、
まあ、お便りということでありがとうございました、はい、皆様ね、
本当面白い、
非常に興味深いものからね、あのオカルト色あるもの、そして全く関係のない話と、うん、いろいろいただきまして、
はい、
非常に良かったです、
すごい良かった、
これにてだから、お便り今年の分は終わりということでございますの で、うん、次週、ね、お便りバトルロワイヤル、
はい、
結果発表ということで、お楽しみにということで、はい、終わります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。